はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
これからいきます。
はい、
ブルーさんですね。
ブルーさん、はい、ありがとうございます。
初めてメールさせていただきます。ブルーと申します。
ありがとうございます。
いつもお二人の動画を楽しく拝見させていただいております。
はい、
今回私が高校生から大学生の時に体験をした実体験をお二人に聞いていただきたくメールさせていただきました。
数年間、うん。
さて、私が高校3年の時、うん、実家の3階にある自室で当時流行っていた一人かくれんぼの実況スレを見ていました。
ほう。
過去最近のものではあるものの、その日の実況ではなかったと思います。
はい。
内容は割愛しますが、ぬいぐるみが見つからなかったこと、後日実況者の祖母や父親が亡くなるなど不幸が続いたことが書かれていました。
うん。
そのスレを見ていると2階から3階に上がってくる足音が聞こえ、うん、隣にある姉の部屋のドアが閉まる音が聞こえました。姉がバイトから帰ってきた、面白いスレを見つけたから教えようと思って姉の部屋をノックして開けるも、部屋は真っ暗、誰もいませんでした。2階に降り、リビングにいる母に尋ねてもまだ帰ってきていないとのことでした。うん、勘違い？それとも良くないものを見ていると寄ってくることもあるのかと思ってしまいました。その翌年、私は京都にある大学に入りました。ある日、音楽サークルのライブ後、ある女の子の家で打ち上げをすることになりました。
うん、
その女の子は宗教学科で、その家はお寺でした。
うん、
敷地内にお寺と自宅があり、お寺の横はマクドナルドで、自宅はそのマックの上にあり、自宅に入るにはお寺のお堂から通路を抜け、先にあるエレベーターでマックの上にある自宅に上がる方法しかないのです。
うん、
そのお家でサークル仲間数人と日付が変わってもお酒を飲んだり怖い話をして盛り上がっていた時のこと。そのお寺の女の子が、この家で一人かくれんぼしたことあるんだよね、と言い出しました。
うん、
その子は今は母と暮らしており、一人かくれんぼをした後、身内に不幸が続いたこと、未だにぬいぐるみが見つからないことなど、当時見ていた実況と同じことを話していました。
うん、
聞くと、私が高校生の時に見ていた実況スレの名前が一緒で、一人かくれんぼを行った家がそこだったのです。奇妙な偶然に感動すら覚えました。
うん、わかる。
その時の話を聞いていると、廊下を大人の男ぐらいの背丈の黒い影が左から右に通り抜けていくのが見えました。
うん、
私の座っていた席は部屋の奥で、廊下に出るガラス戸の方が見える席。ガラス戸は曇っており、顔などは分かりませんが、背の高い男だなぁと思ったんです。
うん、
なので、深夜遅いし、そろそろお開きにしない？今そこの廊下を人が通ったけど、お家の人に迷惑かもよ、と言いましたが、そのお寺の子は、その人左から通り抜けた？と聞いてきたので、そう答えると、左から人が来ることないし、うち男いないから、と言われました。
あら。
左手はマックに通じる非常階段で、普段はロックされており、右手はお寺に通じるエレベーターだけ。
うん、
エレベーターも起動した音もなく、よくあることなんだよね、とのことでした。
うん、
以上、一人かくれんぼを通じて体験した話でした。ということでいただきました。
すごいね。
なんか結構すごい展開がある話だなっていうか、
読んでた。だって2チャンネルかなんかのスレッドを立てた人のとこやったと。すごいね、これ。
なんかだからさ、それこそシャレコアとかさ、そういういろんなあったわけでしょ。うん、それの話の主人公に、うん、まああったみたいな感じよね。
知らずうちに聖地巡礼してたみたいなことでしょ。
うん、
うん、すごいじゃん。面白い。
すごいよね、これ。
ほんで
ちょっと感動するのもわかるわ。
怪異体験もしちゃってるという。
そうそう
ね。
でしかもやっぱりこの一人かくれんぼの話を見ている時とか、うん、この話をした時のまあなんか続きで、
うん、
こう何かしらを体験してるっていうの感じも あるんで、まあ、一人かくれんぼかなんかしら起因してんじゃないかっていうふうに、まあ本人は考えてんじゃないかと。 いうことですけども、う
ん、ある山寺をさ、うん、取材したことがあるのよ。
山寺、
はい、でなんか面白いなって思ったのが、
うん、
そこのお寺にね、うん、生前お墓を建てたりとか、
うん、
あとはそこの宗派だった人は正しい入り口から入ってくるらしいんですよ、
うん、
スーッと、まあだから、門からふっと入ってきて、うん、そのままぐーっと上がってきて、まあ本堂ありますから、
はいはい、
そこのとこガッと開けて入ってくるんやって、
うん、
これあの幽霊の話ね、
うん、幽霊の話、
うん、だけれどもそうじゃない人は、
うん、
勝手口とか違うところから入ってくるんですって、うん、そこに直で行けないんですって。
ほう、
そこの宗教団体に組してないととか、
うんうん、
生前そこにお墓があったりとかそこに行ったことない人は、
うんうん、
だけれどもどこからか話を聞きつけてここの人は成仏させてくれるらしいとか、
うん、
優しいらしいぞ話を聞いてくるらしいぞっていう人はそっちじゃなくて裏側から来るから、それがちょうどそこの娘さんの部屋から入ってくること多かったらしくって、
うんうん、
助けてくれとかっていう声が日常的に普通に部屋で聞こえてたって言ってて、
いわゆる霊道みたいになってたってことね。
そうそう、だこの人もなんかそんな感じするけどね、うんうん、なんか全然違うところから人が入ってきて、
うん、
スーッと中に入っていくっていうのはなんかそこの、まあ、生前、
うん、
お寺全く関係なかったけれども何かしらしてほしいとか、
うん、
あとそれか一人かくれんぼで、
うん、
見つかってないっていうから人形が、いまだにやっぱりそういう怪異現象が起こり何年もね起こり続けてるって考えるのか、
まあだからお寺であることが関係してんのかはちょっとわからないけど ね、うん、
まあ、ね、
まあまあ確かに考えちゃう ね、その辺はね。
女性しかいないところで男入ってくるってめちゃくちゃ怖いと思うよ。
しかもでかい、ね、
そうそう
影の
男、
ね、まあ怖いよね普通に考えたら。
きちいわ。
まあでも慣れちゃうのも悪いけどね、
まあ、何年もや
った
ら ね、
ずっと続いてるんであればね、
なんか焦ってる感じでもなかったもんね、
う
ん、
そうそう、よくあるんだよねっていう感じで言ってる。
そうそう、
だからそれってことはさ、何年前からずっと続いてんだろうとも思うよね。
そうね、
すげえことじゃないそれ、う
ん、でもなんかお寺の子供はみんな感じてますし、経験してますよって言ってました、その女性も。
あ、そうっすか。
うん、
お寺の子供、まあでも体験者、まあいるか、確かに、
うん、お寺の
人多いっすよね、するな、
うん、
したことない人もいるけどね、
うん、まあそれはそう、もちろんもちろん、うん、
全然なんか、うん、なんなん嘘でしょみたいな、
あ、そうそう、
平気で言うやついるからな。
そういう人もいる、いる、お寺神社でね、うん、
すごいなって思うよね、逆にその環境にいて嘘だって言い切れるっていうのも逆にすごいなって思うけどね、
まあまあ、そもそも密教とかってね、あの世がないという話ですから、
うん、
まあまあそれもまあ分かる分かるって感じ
ね。えでもそのさ、その表側ではさ、お墓をさ提供したりとか、うん、
まあまあね、
ね、死者のことをこうやって解いてるわけじゃん、うん、
なぜだって
それ継ぐんじゃないのっていう、
死後の名前つけてるわけですからね、
うん、
改名、うん、とかってお弟子になるという名前ですから
ね、え、
まあまあ、
そういうのどっかで切り替わるのかな、感覚としてね、あ、いや、やっぱり本当だったのかなって思う時あんのかな、
きちっとした名前いただいてさ、お寺継ぐってなったら言うんじゃない、うん、
言い出す、
いや、あの世っていうのはね、
かも完全ビジネスでやるからね、
うんうん、まあなんかその台本テンプレートがあるっていうしさ、
そうそうそう、ね、まあ言ったらそうだよね、
うん、その時期その季節、
お経もだって書いてあることをずっと言ってるだけではあるから、そうそう
ですから、うん、だから本当に極端な話ですよ、
うん、
やっぱお坊さんってマシーンなんですよね。
まあまあまあそういう人もいるだろうね、マジで。
そういう人もいる。
いるよね、絶対。うん、
で、きちんとした人もそれは自分の言葉でっていう人もいる、うんうん。
はい。
まあなんか面白いですよね。
まあね、いろんな思うこと、いろいろあるなっていう、うん、ことですけれど。
はい。
はい。ちょっとこれ、違うテイストの感じなんですけども、
はい、
雪だるまさんからいただきました。
ありがとうございます。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。いつも楽しく動画拝見しております。
はい。
情報提供ではないので申し訳ないのですが、以前から持っていた疑問があるので、豊富なネットワークをお持ちのお二方なら何かご存知ではないかと連絡させていただきました。
わかりません。
まあ聞いてからにしましょうか、一応ね、はい、一応
一応、
それは死後の世界も時間に縛られているのでは、うん、ということです。生まれ変わったという人の話は必ず過去の人物で、
うん、
未来の誰かから生まれ変わったという話は自分は一度も聞いたことがありません。以前クレイジージャーニーかな、
うんうん、
で大門正幸さんっていうのかな、
うんうん、
が生まれ変わりの研究をなされているということを拝見しました、 真面目に研究をなさっている人がいるくらいなのだから、生まれ変わりという現象の可能性はあるのだろうと思います、うん、天国かっこ神様の世界では時間の概念はなく、過去現在未来が混在する世界ということを聞いた記憶がなんとなくあり、
うん、
死後の世界では若い自分でいるなどとも聞いた記憶があります、
うん、
また量子学の世界では時間の概念はないということも聞きました。もしそうであるならば、未来から生まれ変わるということが起こっていても全然不思議ではないと思うので、
うん
う
ん、
自分だけでしょうか。もしタイムトリップで未来から来たというのではなく、未来から生まれ変わって現代に来たという話をご存知でしたら教えていただけると幸いです、また二方は時間はどの世界まで影響していると思いますかということでいただきました、はい、
なんか面白いこと考える、
まあ、ちょっとね難しい話ではあるんだけど、
うん、
すごい素朴な疑問なんですよ。
でもさ、
うん、
何回か僕ら、いや僕じゃないな、岸本さんが全部読んだのかな、
うん、
とか紹介したと思うんですけど、うん、未来の自分が助けに来るみたいな話を
あるある
何度か、
うん、してる、
読まれてたから、
うん、
なんかあながちないとも言い難いっていうか、
そうだね
まあそれは未来の自分だからね、ちょっと未来の息子とかじゃないから何ともあれですけど、うん、
これさ難しいのがさ、
うん、
過去の自分が生まれ変わって、
うんうん、
どうこうっていう話はまあ結構あるじゃないですか、
うんうん、
過去の記憶があってそこの方、はいはい、話をこう掘り下げたら子供のないそんなこと知ってるわけがないだろうみたいな、
あ、はいはい、ありますあります、うん、よくある。
未来の話されても親が信じないんじゃない、うん、その未来になるまで結果が見えないわけだから、
答え合わせができないからね、
覚えよう覚えておこうと思わないじゃん、
うん、
そんな先のこと、
そうね、そうね、
だからその言われててもこう意識して覚えてないっていうか、
うん、確かに、あ、多分それおっしゃる通りだと、確かにそうやね、
記憶がないだけなんじゃないかな、そこに対するっていう、
本当にそうかも、確かに親が表に言わないと、
うん、
あえてバレないっていうか広まらないもんね、
残らないじゃん、
あ、本当だわ、
全部子供とかの記憶言うのって親だからね、
うん、
最初に
はさ、
うん、
未来から来たんだよ僕は、
うんうん、
でなんかあの未来はさ空飛ぶお車があって、
うん、
それに乗ったらあの100キロ以上出しても捕まらないんだよって言ったってさ、
うん、
黙っとけ
いやいや
ってなるじゃないですか、
いやいやもうちょっと優しいのよ、その
ボールあるぞ、
すごいね、
ほら
ぐらいの感じにな
るじゃない、
それはもう教育的にはちょっといろいろ問題あると思うけど、
いやだからでも極端な話、うん、
まあまあ、
だからあーはいはいはいはいって言ってこんなこと息子が言ってて、もしかしたら未来からの生まれ変わりかもしれないですよなんてのはやっぱり言わないよ、
天才かもとかは言うかもね、
うん、そうね、
すんごいこと考えられるのとかは言うかもしれないけど、
まあね、一回さ紹介多分してないかな、
うん、
あの平田篤胤先生の教会異聞っていうまあ有名な、書籍がありまして、
はあ、
でそれっていうのが虎吉君っていう子が天狗に連れ去られて、
はあは
あ、でいろんなとこ連れて行ってもらって、
うんうん、
そこでいろいろ勉強修行したんですよって言って帰ってくるみたいな、
うん、
でそこで、まあ、あの有名になって平田篤胤先生の身にも入り、
うん、
で平田篤胤先生が、まあ、あの教育の先生ですから、
うんうん、
そんな子供やと会いたいなって言って会っていろいろ話をするんですよ、
うん、
話をしてたら月の話とか、
うん、
その時知り得ない中国の話だったかなとかもして、それがビタッと合うみたいな、
はいはいはい、
でなおかつ目の前で、
うん、
空気笛だったかなっていう、なんか
空気笛
結構ね、
うん、
遠くにあるものをパンって弾いたりとか、
あ、吹き矢の空気みたいな、
そうみたいなのを見せてくれたっていう、うん、それ教育の先生が言ってるんですよ、もしかしたら手品、もしかしたらまあなんか仕掛けがあるかもしれないんだけれども、
うん、
はい、当時のその子供が
なるほど、
ね、やることとは思えないみたいな話が残って出るんですよね、
うんうん、
だからもしかしたら未来のっていうのはあれかもしれないけど、
うん、
未来の情報をどこかで組み込まれた子供はいるかもね、
うん、なるほどね、
あのその当時知り得ないような話とかを組み込まれた、
うんうん、
未来からの記憶というよりは未来の記憶を組み込まれた子はいるかもなと思いますけどね、
うんうんうん
うん、
なんかだからあのあとよくやるやつ、うん、まあこれもうちにすごい届くやつだけど、
はい、
生まれる瞬間に、
うん、
の記憶がある、生まれる直前の記憶があるからの話が結構よく届くんですけど、
うん、
その時によく出てくるのが穴みたいなのが開いてて、
うん、穴ね、
でそこを覗くと、そこの穴 に対応したお母さんとのその生活している感じが見えるみたいな。
それは自分が生まれた後の話。
生まれた後の話。だからここのお母さんの、
うん、
家庭はこんな感じになるみたいなのが見えて、うん、そこを選んだみたいな話は聞いたことあるから。
そっかそっか。
それをまあ未来の情報とするなら、
それめっちゃ面白いけどね。
まああるかもしんないとは思うけどね。
だから言い方は難しいけど、デモを見て覚えていくことでしょ。
でも、そうそうそう、でも。
でも、自分がこうなったら、ここを選んだらこうな
るか
も。
チュートリアル。
を見て、うん、あーっていうことよね。
そうそう。うん、だまあ、それぞれあるってことかもね。そしたら未来が、その、選ぶお母さんでどう違うかとか。う
ん、でなんかその、いや、僕が選んだんだよって、よく言うじゃん。
うん、子供がね。
そうそうそう。うん、俺、その、結婚なんてしてない時から、
うん、
なぜかその話聞いたら、よう泣いてたわ。
待って。
感動して。
感動ね。
子供が選ぶいうこともあんのかな。じゃあ俺も記憶なくなってるけれども、
うん、
俺もあのこの父と母を選んでここへ来たんかなと思ったら、うん、ぐっと涙を流した学生時代もありましたよね。
まあまあまあ、
あれ
まあまあ
全然関係ない話だね。
まあ、まあいろいろあるよ。その、うん、じゃあ逆になんで選んだんみたいなこともありえるからさ。この選べる中でなぜこの環境を選んだっていう人もいるからっていうのもあるから、
それはあれなんじゃない、やっぱりさ前世の徳なんじゃない、はいはい、だからすごい徳を積んでたらいくつか選べるみたいな。
そういうことね。そうそう、
だけれども
選択肢が少ないとか。
まあでもそう言っちゃうとさ、やっぱ子供かわいそうか。
まあそうね、
うん、とんでもない、まあね、ご家庭に生まれる子もいるから、それもあれ。
まあでもそれがだから一般的なその反論としてよく出るやつ。
まあまあね、はいはい、
なんでじゃあっていうね、
うんうん、
最悪の家庭、自分が殺される運命をなぜ選ぶんだよみたいなのがねありますから、
まあ
ね、まあ全部が全部こうね、そうとは言えないよっていうことはありますけど、まあ、
その未来のいいっすね、未来の生まれ変わりでって面白いね、なんか発想が。
そうだから、このここにね、なんか行き着くっていうのが、うん、なんかいろんなこと考えてんだろうなって思いますね。なんか
自由なんだな、もっとな。
そうだね。
考え。
まあでも時間の概念ないってよく言うじゃん。
でもそれで言うと時間の概念生きてる人よりある気がして。
え、あの、
亡くなってる人の方が。だって何日修行してどこどこでとかってよう言うやん。
え、何日
修行してみたいな。
うんうん、
よう言うやん。例えば地獄の地獄絵図とかあったりするけど、
う
ん、
あ、そういうことね、
あれとかもあの何百日目、何百日目、はいはい、何百日目みたいな。天国でも修行してて何日修行しててって言うけど、めちゃくちゃ時間縛られてるやんって思っちゃうのよね。
なんならちょっと仕事をしてる感じもあったりするのも
聞くし、ね、そうそう、修行、仕事、そうそうそうそう、うん、締め切りがあるみたいなさ。
そうね、う
ん、だからなんだかんだ言うて
どっちでも縛られてるってことになるのかね、
のがちょっと、まあまあそれも、まああの、なんていうんですか、創作された話っていうのもあるも、うん、あるものだから、まあそうだね、なんとも言えないけれども、でもなんかそのね、何日修行するとか、うん、何日間地獄でとか、ここ、うん、ここを歩いた時に何日目でとかって言ったりするから、うんうん、結構なんか時間縛られてんなって今聞いてたら思っちゃったな。
まあ、なんか夢があるようなないような話、
ね、まあまあそうですね。確かにね、
はい、ありがとうございます。
いやでも面白い話、よくそこになんかたどり着いたなという、ね、うん、俺の発想なかったな、それ
。じゃあ最後、はい、これ、はい、いきます、林さん、岸本さん、林さんの奥さん、こんにちは。
こんにちは。
初めてメールを送らせていただきます。オカルトネーム、ミルクルージュと申します。
ミルクルージュさん、あります、
日々トシボーイさんの動画を拝見していて、私も今までに何か怖い体験はあっただろうかと考えていた時、
うん、
思い出したことがありました。今から10年ほど前、私が小学4年生の時のことです、
うん、
当時私はマンションに住んでおり、毎日の登下校は同じマンションに住む同級生の女の子、
うん、
M ちゃんと一緒でした。学校へ行く朝は何時までにマンションの1階に集合ねと M ちゃんと約束していた私は、その日もマンションの1階で一人ポツンと彼女を待っていました、
うん、
その時右奥の管理人室のドアが開き、
うん、
一人の男性が出てきました。何度か見かけたことのある年は30代くらいの管理人です、
うん、
彼は私の前を横切ってすぐ近くにあったトイレへ入っていきました。時間にして数秒の出来事ですが、私は彼のある部分に釘付けになってしまいました。
ある部分、
彼の履いたズボンのチャックから彼の一物が顔を出していたのです。
おお。
私には彼のそれは水道の蛇口のように見えました。ズボンのチャックから水道の蛇口が出ているのです、うん、ちょうど大きさがそれくらいなのです。
おお。
それまで男性の一物をしっかりと見たことのなかった私ですが、大人の男性のそれはきっと大きくて生々しいものだろうと想像していたので、
うん、
なんだか意外で余計に釘付けになってしまいました、
うんうんうん、
びっくりしたような怖いようなよくわからない気持ちでした、うん、この出来事を誰かに話すこともなく、またしばらく経ったある日のこと、その日の朝も私はマンションの1階で M ちゃんを待っていました、
うん、
まだかまだかと待っていた時、右奥の管理人室からあの男性が現れたのです。
ほう。
彼はあの日と同じように私の前を横切ってトイレへ入っていこうとしました、
うん、
その時再び見たのです。彼の一物はあの日と同じようにズボンのチャックから顔を出していました。
あら、
まただと思ったその瞬間、彼は私に話しかけてきた。見た見たと、
うん、
ただそれだけの言葉ですが、
自分じゃないみたいに、
彼がお前今俺の一物を見たか見たのかと私に聞いていることはすぐ分かりました、
うん、
私は硬直した体で無言のまま頭だけ横に振りました、
うん、
後から考えると本当に何も見ていなければ、彼に見た？と聞かれた時、何のことですか？と返す方が自然だったでしょう、うん、そうね、しかし彼は何もなかったかのようにトイレへ消えていきました、
うん、
しばらく経ってからこの体験を M ちゃんに話し、笑い話のようになっていたのですが、大人になった今思い出すと結構危ないシチュエーションだったのではないかと思うのです、うん、なんせズボンのチャックから凶器をむき出しにしているのですから、もしあの男性が特別子供に惹かれるような性的嗜好を持っていたり、自分より弱いものをめちゃくちゃにしたいという可逆性を秘めていたりして、日頃は押し殺しているけれども凶器むき出しの状態でちょうど獲物がすぐ近くにいたために、いよいよ我慢ができなくなりと考えたくもないことが起こってしまった可能性もあるのではと思います、
うん、
最近も子供が狙われた事件はよく聞くので、笑い話ではなくなかなか怖い経験だったのではとお便りさせていただきました、
うん、
最後に林さんと岸本さんにはお聞きしたいのですが、
何ですか？
トイレに行く前から一物を出してスタンバイしておくことは男性からすると自然なことなのでしょうか、うんうん、もちろん公の場でのスタンバイ行為は許されないと思いますが、うん、家に誰もいない時や一人暮らしの家でトイレに行く時はどうでしょうか。お二人の経験やお考えをお聞きしたいです、長々とくだらないかもしれない文章を読んでいただきありがとうございました。これからも応援しております、はい、心より、はい、ミルクルージュさんです。
うん、出すわけないですよね。
うん、
トイレ、まあ、岸本さんはうちの玄関口からも出してますけど、
うん、
僕はそのトイレ行ってから出しますよ、それはもちろんね。
これは
否定してくれよ。
あるな、
否定してくれよ。ピンポンじゃない、チンチン丸出しやってなってる今。その人よりやばいから。いや、
その公の場ではあんまやらないと思うんですけど、
やらないやらない、家でないでしょ、だって
我慢の限界で、
うん、
もうギリギリ帰ってきた時とかは、うん、ドア開けて、
うん、
もう
靴脱ぐでしょ、
このズボンを下ろす用の動きをしながらもトイレ向かっていくみたいなことはありますよ、う
ん、でも出しはしないでしょ。
まあでも別に出してもいいかなとは思ってるけどね。
出してもいいけど出さないでしょ。
まあまっぎり間に合うならどっちでもいいって感じ、
うんね、ただダブルスタンバイ、
まあでも俺別に会ったことあるよ、このスタンバイ状態で、
うん、あ、トイレ入ってきてる人、
出てくる人とかは
見たことない。
出てくると入ってくる
か、あ、そう、入ってくるか、
そうそう、うん、入ってきた、
出ていくとき出してたら日曜やもんな。
そうだね、うん、一応縄になる可能性が、
一応じゃないよ、絶対だよ、
高いから。
いや、あ、いや、ないよ俺そのトイレ行くときに丸出しでって、なんかちっちゃい子はおるやん、
うん、
時々さ、
あ、いや、いる、いる、
どっからズボン脱いどんねんこのガキみたいなのいるけど、うん、いや大人でそんなんいないよ、見たことないよ。
まあ、大人で尻出しておしっこしてる人いるけどね。
あー、時々見る、ね、あの
ズボンを下まで下ろして、
しかもきちっとした服装の時怖いよねそうそ
う、スーツみたいなんでね、
怖いよね、
ズボン汚れそうだなとか思って、う
ん、俺はあのさあ 中高かどっちかちょっと覚えてないですけど、うん、バス遠足があってさ、でバス遠足、そう、はい、でパーキングふーっと入んのよ、
うん、
でトイレ休憩ですよって言って、うん、でその運転手さんがいるのよね、
うん、
で運転手さんが横になってずらすタイプの人だったの、下までね、
あ、はい、
で
たまにね、
そうそう、あのあと 2,30 分ぐらいで着くからねって言われた時に、
うん、
耳入ってこんかったもんな下までずらす人やからこの人は
あ
怖かったもんね、なんか
分かんないけど、別に悪いこととは思わないけど、
うん、まあ、トイレやしね、
あんまりなんかやってほしくねえなって思う、ね、うん、大人にっていう、
なんかさ本当にこの人は怒ったら、
うん、
理性とかなくなるタイプだなって思っちゃうんだよななんか分かんないけどね、そう、下までずらす人って、
あれは多分教育の段階でそれを注意されるとかもないしっていうことで多分そうなってるか、
あと言いづらいしね、
まあ、あれじゃないと出ないという人がいると思う、まあまあ、
ほんならその大きい方行ってほしいかな、まあ、俺は
分からないけど、
そっちでおしっこしてほしいかな、
うん、まあでもあのちょっとね若干、うん、あのダセーなって思いますけど、
あれもいません、あの大きいかどうか見てくる他人、
あ、いるいるいるね、おっさんで、
あの背伸び
覗き込んでくる人でしょ、
あれ怖くない、背伸びしながら、
あれは大きい顔見てるのか、
あれ違うの、
そっちの毛があるのかとか分かんないなと思って、
あ、そういうことか、
うん、
あれじゃ自分と比べてんのかなと思ってた、ずっと、
まあでも別に見られても別にいいけどなって思うとこもある、そのだから何っていうのもあるじゃ
ん、まあまあそれはそうですけどね、うん、そのなんかさ思ったより別に恥ずかしくないよね、
俺は別にその、うん、おっさんとかならいいから、
もうちっちゃい頃から銭湯行ってたし、うん、こっち出てきてもずっと風呂なかったから銭湯行ってたのよ、
うん、
だからあんまり恥ずかしくないんですよね、
うん、でも俺見返すけどね、そういう時、
え、その男の、
その俺がさ、お前はどういうもんなんだよっていう感じで、その顔だった
ら、いや俺こうだったのよ、
手出るかもしれんけどいや別にいいけど、いやその顔でやられたら手出る可能性あるけど、
いや見返してよ、うん、全然見返さないじゃん俺のチンチン、
ちょっと
俺のチンチンも見てくれや俺ばっかり見てよ、そっちも興味持ってよ、見返すって言ってたから俺、
いやそのやられてて嫌だよって腹立つな、その顔
まあいい、見返してよ俺のも、俺のチンチンにも興味持ってくれや、
それはさ見返してほしいやつじゃん、
いや
それやらねえよそういうやつには、
見返す人って言ったから来たのにここになんだよ全然話ちげえじゃん、
いや怖いな、
ネットの情報当てになんねえな星1
確かにこういうことでさ発信してるとさ、
そう、あ、やられるよ、
会っちゃうかもしんない、
やられるよ
そういう人に、
あれ岸本さんそういう系あんのかな
ね、
男スーッと寄ってきて、あいつは結婚したからあれやけど、
お前見られてもいいんだろうって言ってくるやついるかもしんない、うん、それちょっと腹立つな、
なんだうぶじゃん見返してこない、かわいいんだね、
まあとりあえずもそいつはちょっと、ね、許さないですけど
あ、そうですか、はい、
まああの一般的にはあまりいないんじゃないかなと思います、
ないないよ、
はい、
いないいない、そんな人は
答えでございます、
はい、
はい、ということで今回はこんな感じでございます、はい、引き続きお便りグランプリもやっておりますのでバンバン送っていただければと思います、うん、は
い、お願いします、
あれか、そっか、はい、
チンチン忘れて持てるよ、
チンチンじゃない、
衝撃的で
動画の感じがね、あったから、
なんだ、はい、坊やじゃん、
我々ですね、あの X やっておりますので、はい、最新情報はそちらでぜひチェックしてください、さらにブログございます、過去のアーカイブは、そちらに残っております、
はい、
トシボイズメールございます、トシボイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、ご意見ご要望お便りこちらでお願いします、はい、お仕事ご依頼こ、ホームページの問い合わせフォームからでお願いします、はい、以上でございます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です、
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
あずした。
あずした。